聖書を拝読します。ガラテヤ信徒への手紙1章11節から24節新約聖書の342ページです。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹して徹しようとしていました。しかし私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人のもとに行くこともせず、アラビアに退いてそこから再びダマスコに戻ったのでした。それから3年後ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間彼のもとに滞在しましたが、他の人には誰にも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。私がこのように書いていることは神の御前で断言しますが、嘘をついているのではありません。その後私はシリアおよびキリキアの地方へ行きました。キリストに結ばれているユダヤの諸教会の人々は顔見知りではありませんでした。ただ彼らはかつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると聞いて、私のことで神を褒めたたえておりました。選び召し出してくださった神と題しまして、宍戸久子先生より説教をいただきます。
ただいまガラテヤの信徒への手紙1章の11節から24節をご一緒にお聞きしました。この部分は3つの部分に分かれています。11節12節と13節から17節そして18節以下です。この3つの部分の中心になるのは11節12節です。そしてその中心部分を2つの方向から支えているのが13節から17節と18節以下、ちょうど2つの大きな積み木の上に中心となる11節12節の積み木が乗っているような形になっています。で、下の積み木の方一方ですが、13節から17節はパウロが使徒として招かれる前のことを記しています。シリスに出会う前と言ったらいいでしょうか。そして伝道者として選ばれたこと、それが13節から17節に記されます。そして18節以下は主に出会って伝道者とされた後どんな歩みをしてきたかというのを語っています。でいわばこれまでのパウロの人生を主に出会う前と後 2つに分けて、そのすべての日々において重要なことはただ一つだった。それが11節12節に記されます。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。兄弟たちという呼びかけが心に残ります。このお手紙の差出人パウロが、伝道者としてガラテヤの諸教会の人たちに兄弟たちと呼びかけるのはある意味当たり前のようにも思いますけれども、一章六節にありますように、ガラテヤ教会の人たちというのは他の福音に乗り換えてしまって、パウロが伝えた福音を覆そうとしている人たちです。イエス・キリストの十字架と復活によってのみ、それを信じ受け入れることだけで救われる、この教えを退けて、いや律法も守らないといけないと言って福音を覆そうとしている人たちです。それは福音ではないのだとパウロは言います。だから突き詰めて言うと、ガラテヤ教会は誠の教会とは言えないとパウロは考えます。それでも兄弟たちと呼びかけています。福音だけという信仰に戻ってほしい、あなたたちは十字架と復活によってのみ救われるという信仰を受け継いだ群れではなかったか、兄弟たち。ガラテヤ教会を批判するパウロの中に、同時に教会を愛する思いがあるのではないかと思います。それがこの兄弟たちという呼びかけになっているのではないかと思うのです。むしろ愛するからこそ誠の福音に立ち返ってほしいと願って、さまざまな厳しい言葉も使うようになっています。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。これは大事なことを言おうとしている時の言葉です。その大事なことというのは、福音が人によらないということです。人から受けたのではない、人から教えられたのではない、イエス・キリストの啓示によって知らされた。啓示というのは、それまで覆われ隠されていたものが開かれて明らかにされることです。イエス・キリストの啓示によって知らされた。キリストが私に示してくださった福音を、救いを、神の恵みを、あの改心の出来事の時に、これがパウロの最も伝えたいことでした。私たちもそうではないでしょうか。私たちもイエス・キリストが示してくださった福音を自分で見つけ出したのではありませんでした。福音を、良い知らせを探す旅に出て、いろいろな苦労を経て、やっとの思いで福音を見出した。そうではありません。私たちはただ受けただけです。その尊い宝をいただく資格も能力も何も持っていないのに、ただ与えていただきました。聞かせていただきました。上から、キリストから、御父から受けたものです。これは言い換えると、私たちが信仰をいただいたのは、礼拝を捧げているのは、教会生活をしているのは、神がそうお望みになったからだとなります。私たちが今ここにいるのは、自分の意思によるのではない、神によると考えることができるかもしれませんけれども、本当でしょうか。私たちは自分の意思でここにいるのではないでしょうか。 自分の時間を作って決めたからここにいます。でもパウロは、あなたがここにいるのは自分の力、人の力によるのではない、そう言うのです。改めて、私たちはなぜここにいるのでしょうか。ガラテヤの教会にパウロが伝えたかったこともそれです。なぜあなたたちはここにいるのか。この問いに答えを出すために、パウロはまず自分のことを語り出します。主に出会う前と後、自伝のような語り口で語り出します。そしてこれを語ることを通して、自分が今ここにいるのは人間の力によるのではない、人によるのではない、キリストによる、あなた方もそうだと伝えようとしています。パウロのことを知るために、パウロが過去にどんな歩みをしてきたかを知る必要があります。もう実際パウロがどんな歩みをしてきたかをガラテヤの教会の人たちはよく知っていました。それは伝道者パウロがガラテヤ教会の人たちに自ら進んで自分がこんな歩みをしてきたということを語ってきたからです。それはユダヤ教徒として過激なまでに生きた過去でした。パウロの前半生を振り返って、それを一言で言うと13節のようになります。徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。パウロが救われる前の人生を特徴づけている一つのこと、それは徹底的に教会を迫害していたということでした。この徹底的にというのは、途方もなく際限なく、という言葉で、そういうふうにして教会を滅ぼそうとしていた。でパウロはこう考えていました。キリスト教徒というのは間違った教えを信じまた広めている、神に背く者たちだ。神はキリスト教徒の絶滅をこそ望んでおられる、私はその御心に従ってそれに携わらなければならない。神の教会を迫害していたという、この神の教会という言葉には、教会が神のものだというパウロの信仰が現れています。私たちで言えば神の愛宕町教会となります。教会は人間の思いによって成り立っているのではなく、神の御心による、神のものだ、教会は神の教会だ。教会への敬意、また忠誠とでも言いましょうか、このことは私たちの教会生活においても大切な姿勢だと思います。パウロは教会を滅ぼそうとしていたと言います。この教会を滅ぼすという言葉は、教会を根絶やしにすると訳せます。つまりパウロはキリスト者たちを抹殺しようとしていたということになります。教会の迫害者といっても、ただの迫害者ではなく、非常に過激で徹底した迫害者であったことがわかります。そしてその迫害は、キリスト者が憎いとか恨みがあるという個人的な理由で行われたのではありませんでした。信仰のゆえに、ユダヤ教の信仰者として完璧を目指していたゆえに、キリスト者たちを、教会を滅ぼそうと努力しました。でパウロ自身の言葉を借りればこうなります。使徒言行録の22章4節ですが、私はこの道を迫害し、男女を問わず 縛り上げて獄に投じ殺すことさえしたのです。キリストと出会う前のパウロの姿の一つはこの徹底した迫害者でした。でもう一つの姿はこれまた徹底したユダヤ教徒としての姿です。14節を読みします。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。ユダヤ教に徹しようとしていた。そしてそのユダヤ教の信仰は一言で言えば神の教え、律法を守ることで救われるというものでした。パウロはその信仰にすべてをかけて生きていました。キリスト教は律法を守ることなく、ただ信仰によってのみ、イエス・キリストの十字架と復活の福音によってのみ救われると言ったので、パウロはそれは正しい教えではない、自分たちのユダヤ教の教えをないがしろにする、そのように考えたわけです。神様というお方は本当に不思議なことをなさるお方です。教会を滅ぼすために命を懸けて行動していたパウロを選び、御子キリストの恵みによって救い、伝道者とし、今度は教会を建てるために命を懸ける人へと変えさせました。180度の方向転換です。15節にそれが記されています。しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた。この御心のままにと訳されたこの語は、神が喜ばれたという言葉です。神がパウロに福音を掲示することを喜ばれた、お望みになった。それで私パウロは今ここにいる。神が私のうちに御子キリストを示してくださり、伝道者となるよう招いてくださった。でも確かに人間業では考えられないことです。私たちでしたら誰かを必要に応じて選ぶというときに、その道に近い人を探したり選ぼうとしたりするのではないでしょうか。パウロは全く逆の側にいた、キリスト教会と遠く離れた人でした。けれども神が彼をお選びになりました。そこから始まりました。パウロにしてみれば思いがけない人生が開かれていきました。この15節には、母の胎内にある時から選び分けとありまして、パウロがそのように自分のことを理解したことがわかります。すべての信仰者もまた同じではないでしょうか。私たちが信仰を持つようになったのは自分の考えや熱心さによりません。神の導きによります。私たちをここに招いてくださったのは神ご自身。すべては御心によります。で、こうしてパウロはキリストを救い主と信じる信仰を与えられ、同時に異邦人への伝道という使命も与えられました。信仰というのは自分が強く信じ込もうとすることではなくて、上からの招きを受け入れることなのだと思います。信仰が盲信、やみこもに信じることと違うのはその点です。で、多くの人は信じ込むこと、強く思い込むことを信仰だと 誤解しています。家族の将来を奪ってもその教団に献金しなくてはならない、家族を助けるためには献金が必要だ、そう思い込まされて高額な献金をする人たちがいます。それは信仰のためだと多くの人は思っていますが、私は違うと思います。それは信仰ではなくて盲信だと思います。信仰は神が私をキリストによって救ってくださった、そのことを受け入れて感謝と賛美の生活へ、また喜びの生活へと押し出されていくものです。信仰は上から教えられた、啓示されたことを受け入れることです。でパウロはダマスコにいたキリスト者たちを滅ぼすために旅をしている途中、復活の主キリストの声を聞き、まあ、目が見えなくなります。使徒言行録にそのことが記されています。なぜ私を迫害するのかと、復活のキリストの声を聞き、その声が導くままにキリスト者のアナニアと出会い、目を開けてもらい、洗礼を受け、異邦人への伝道者とされます。そしてこの改心の出来事の後、パウロはエルサレムの使徒たちに相談することなく、ただアラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったというふうに語っています。エルサレムの人たちに相談しなかったというのは、パウロの福音がエルサレム教会の人々から受けたものではないこと、キリストの啓示によって示されたことを強調する、そういう言葉です。このアラビアに退いてとあるのですが、このアラビアに退いていた3年間というのは、パウロが何をしていたのかわからない時期としてよく知られています。でそれまでの自分と新しく180度変わったキリスト者となった自分を思いつつ黙想していたのだと考える人もいますが、その地で伝道していたという人もいます。アラビアに行ってまたダマスコに戻ってきたとわざわざ記すのは、パウロがアラビアで伝道し、また今度はダマスコでの伝道のために戻ってきたということなのではないかと思います。18節以下は伝道者となったパウロの歩みを記す部分です。召しを受けてから3年の後、パウロはエルサレムに赴きます。目的はケファと知り合いになろうとして、ケファつまり使徒ペトロに会うためです。知り合いになろうとしてという言葉は、まあ、あくまで、私的な訪問であること、15日間、2週間という短い滞在期間であったこと、どれもパウロ自身が、使徒ペトロの下に立ったという印象を拭うためではないかと考えられています。あくまでも互いに対等に伝道者として歩んでいくことを確認したのだというわけです。でさらにこの滞在時、エルサレム滞在時にパウロは主の兄弟ヤコブにも出会っています。でエルサレム教会というのはペトロとヤコブを中心に、ユダヤ人伝道に励んでいました。でその一方でパウロはエルサレム教会とは別に、異邦人伝道に励んでいくこと、そのことがここで話し合われたのではないかと想像されます。でこの18節19節には、3人の伝道者の名前が出てくるわけで、パウロ、そしてケファといわれるペトロ、そしてヤコブという伝道者の姿を見ることができます。 十字架におかかりになる前のシエスを3度知らないと言ってしまったペトロ、そして教会の大迫害者であったパウロ、生前のシエスのことを頭がおかしくなったと言ってその活動をやめさせようとしていた主の兄弟ヤコブ、いずれも驚くべき神のご計画によって伝道者とされた人たちです。そしていずれも賭けある半生を送ってきた人たちです。けれども御心のままにただ神の恵みによって建てられた人たちです。まさに人々からでもなく人を通してでもなくイエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたそういう3人です。パウロがガラテヤ教会の人たちに対して知っておいてほしいと願ったことはただ一つです。それはキリストの十字架です。キリストの復活とも言えます。キリストの十字架の犠牲によって罪を許され、復活によって新しい命をいただいている。ただそれだけ。この神がもたらしてくださった福音をあなた方は知らされた。だからこれに律法を付け加えてはいけない。自分の努力によって救いを得ようとしてはいけない。パウロの思いはここへ戻っていきます。パウロが伝道者となってキリストの福音を伝え始めた時、人々は驚きに包まれます。それまで自分たちを迫害していたものが自分たちを滅ぼそうと精力的に働いていたにもかかわらず、今はキリストのために命を懸けるほどの信仰によって生きている。今度は逆に自分の身にユダヤ教の側からの迫害の手が及んでいるのにもかかわらず、キリストを述べ伝えている。教会の人たちの驚きは極めて大きかっただろうと想像できます。それが、23節に記されています。かつて我々を迫害した者があの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせている。こうして教会はパウロのことで神を褒めたたえていたとあります。本当に大きな感激を持ってパウロの伝道に出会っていたのではないかと思います。私たちも初代教会の人たちとともに神を褒めたたえて新しくされた救いの道を歩みたいと願います。人からではなく神に招かれ、一人一人が使命を授けられています。賛美と感謝、また喜びを持って神にお仕えしたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。この夕べもまた憐れみによって許しを与えられ、ここに招いていただいたことを感謝申し上げます。私たちを母の胎内にある時から選び招き、神の子としてくださった恵みを感謝いたします。ただ恵みによって生かされている私たちです。招かれたものにふさわしく歩むことができますように、困難な状況に置かれている方々に上よりの慰めが与えられますように、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。